語り人、王。
はい、私は王と申します。何をこれからやっていけばいいのか、すること、するべきことがたくさんたくさんあって、私のこの頭の中はいっぱいです。世界中が注目しています。私はしっかりとせねばならないと、自らを奮い立たせています。新しき我が社の旅立ち、由緒ある歴史の中で、私はその輝かしい場に立たせていただき、本当に幸せ者でございます。しかし、私はそのような看板を背負うことが、とても今、重いと感じています。私には重責だと感じています。しっかりせねばならないという思い、その思いが私を潰しそうになる。この私は、この苦しみの中にあります。でもこれは決して外部に悟られてはなりません。私はしっかりとせねばならないのです。私の中にはその思いが渦巻いていて、とても苦しいです。心が休まる時がございません。作られたイメージの中で、私はそのイメージ通りに振る舞わなければならないのです。内面の苦しさを外に表すことなく、大勢の人の前で私は話をしなければなりません。それが今、とても苦しいと感じています。なぜなのかわかりません。なぜなのかわからないけれど、心に突き上がってくる思いは、喜び、嬉しさ、そのようなものではないことは確かです。厳しい船出になることを私は予感しているのかもしれません。私の代で会社に大きなダメージを与えてしまえばどうなるのだろうか、そのことが気がかりでございます。厳しい競争社会の中で生き抜いていくだけの私の技量が足りないのかもしれません。しかし私は、この今の地位、名誉、そういったものから逃げることはできない。周りが私をそこから逃がさない。その中で私は、これからどのような時間が自分に展開していくのか、全く見通しがつかないのが現状です。会社の繁栄、経済発展が社会を潤し、人々の生活を豊かにし、人間を豊かにしていくという考えのもとに、自分を、自分のエネルギーすべてをそこに集中させて時を刻む人たちも、いずれはそれに別れを告げなければならない時が巡ってきます。その後、何を思い、何にエネルギーを傾けていくのでしょうか。さて、人間の泣きどころの消失のもう一つは、健康を損ねることです。そこで、今ここで、死ということについて再度考えてみましょう。生まれてくれば、必ず死んでいきます。時が来れば、人間は死にます。それは間違いのないことです。しかし、みんな、普段から自分の死を真正面から捉える、思う、そういうことはしません。それはそうでしょう。特に若い時から死を考えて生活をしている人なんて、ほとんどいないと思います。まだまだ自分には時間がある。無意識のうちに、そのように思っていると思います。しかし、ひとたび健康を損ない、それも死の影がちらつき始めるほどの大病を患うとか、あるいは死と直結するほどの大事故に巻き込まれた場合はどうでしょうか。そういった場合には死というものを急に身近に感じるけれども、それでも死を真正面から思うことはなかなかできないのではないでしょうか。なかなかできないというのは、死んだ後、自分はどうなっていくのか判然としないから。いいえ、死んだら終わり、死んだら自分は消えてなくなるという恐怖があるからではないでしょうか。漫然と生きてきたつもりはないにしても、なぜ自分は生まれてきたのか、なぜ自分は今ここにあるのか、今の環境、今の生活の中で、そういうことはあまり考えないし、思わないでしょう。それどころか、そういうことを全く抜きにして生活をしてきていると思います。だからその中で、 病気や事故やその他死を連想する出来事に遭遇していった場合、その現実を受け止めることにかなりの時間を要するでしょう。そして一瞬のうちに死んでしまった場合は言うまでもないことですが、生きていく時間が少し先に伸びても死を真正面から思うことはできないのです。私は自分の死を真正面から受け止めていくには、まず自分が今存在している意味がはっきりと心で分かってくることが必要なのだと思っています。そのことが自分の心で分かってきたときに、生きることは喜びでした、今が喜びでしたという思いが湧いて出てきます。生まれてきたことに心から感謝の思いが湧いて出てきます。そうなってくれば、生というものに執着して死に恐怖するのではなくて、自分が今ここにある喜びから自分の死を見つめていくことができるのではないかと思うのです。そして自分の肉体に対して執着するのではなくて、肉体を今持っている自分を本当の意味で大切にしていこうとするのではないでしょうか。ところで、死を真正面から受け止めていくことが難しいとしても、死というものを考えるほどの大病を患えば、人間はやはり何かを考えると思います。それはやがて同じ病を得た者同士、あるいはその家族の人たちが、自分や自分の家族の病気を通して、互いに話し合うというような場に発展していくかもしれません。一人で思い悩むよりも、共通の痛みを互いに分かち合いたいという思いから、そのような場があっても不思議ではありません。今、ふとそのような場に思いを向けました。どうぞ、そこに集っている人たち、思いを聞かせてください。はい。いくら語っても私たちの不安を取り除くことはできません。いつがんが再発するのか。この体は、ああ、今にもそのがん細胞に蝕まれているのではないのか。そんな不安を抱えながら、私たちは自分たちの苦しみを話し合っています。話し合っていると言っても、みんな本当は自分の心の内を語ることはできません。自分たちは死を目の前に、その恐怖の思いをひた隠しに隠しています。きれいな言葉を並べていても、本当は死を恐れています。自分の病と真向かいになっていると言いながら、私たちは自分の病から目を背けています。自分の肉体細胞に思いを向けることを知りません。優しい思いを向けることをしていません。ただただ死を恐れている。明日をも知れない命。ああ、少しでも苦痛から逃れたい。ああ、私たちはこの先どのくらい生きるのだろうか。命はどのくらい持つのだろうか。できればがん細胞の恐怖から逃れたい。そんな思いを隠しながら、私たちは話をしているにすぎません。互いに苦しい思いを吐き出しても、自分の心の苦しさの解消には至っていないことが私たちにはわかりません。しかし、家に閉じこもり、自分の中に閉じこもっているよりは、外に向かって、今自分が思っていること、感じていることを互いに話すことで気が紛れる、その程度だと思います。これが私たちの現実です。死を恐れる思い、死の恐怖から逃れたい思いが先行します。そして、なぜがん細胞は私たちを苦しめるのか。がん細胞は私たちを苦しめている、そう思っています。だから、がん細胞に対して優しい思いを向けることはできません。どうでしょう。思いを聞かれて、あなたはどう思いますか。私はやはり自分が生まれてきた意味がわからなくては、死をまっすぐに見つめることができないと、そう感じました。共通の思いを抱え、そのところから互いに励まし合って、互いに元気を取り戻すことはあるかもしれません。 しかしそれはほとんど表面的なものでしょう。自分たちの心の底にある苦しみ、悲しみ、そして心の底からの叫び、そういうものにはほとんど手つかずの状態です。自分たちの心の中の状態がどのようなものなのか、そのような上辺だけの語らい、励まし合いでは、いかんともしがたいものがあると私は感じています。どれだけ医学の力によって命の時間を引き延ばすことができても、やがてやってくる死です。本当に語り合いたかった苦しみも悲しみも、吐き出したかった心の叫びも、そのまま自分の中に残し、やがてその肉体を終えていく人たちがほとんどなのではないでしょうか。私はその思いを感じ、とても残念です。自分の過ちに気づきたいと、お母さんに産んでくださいとお願いした思いに沿わずに、またその肉体を離していく無念を感じます。しかし、その一方では、それぞれが自分の中で、ああ、そうだったと気づくまで、どれだけ何を言ってもダメなのだということも感じています。ここで参考までに、ある人の思いを聞いてください。